大好きが天才を生む第667回をお届けいたします。今回のテーマはゲームをなぜやるかです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ゲームですね、今皆さんやってらっしゃる方で、大人でも子供でもそうなんですが、子供でもですね、8時間やり続けたとかですね、あるんですよ。で、何のためこの子たちやってるのかなっていうのを、で、またそのご両親様からね、ご相談を受けたりするんですね。で、もちろんその強制的に取り上げるっていうのもいい手で、私はいいとは思うんですが、そのゲームやんないと友達できないとかね、いろいろ子供は子供なりに理由はあるんだらしいんですね。ですから、とにかくやり方がすごくて、もう深夜まで毎日やってると、もう本当に数時間ね、は欠かさないっていう子も多いんです、実はね。で、なんでそうなのかなっていうことを、分かんなかったんですよ、実は。でも一つ分かったことがあるんで、それを皆さんにお話しできたらと思って今お話ししようとしています。で、例えばね、こういう現象って実はよくあるんですね。うちの塾生でよくあります。学校でね、学力別にクラスが組まれていたりするでしょ。で、そうすると、うちの塾来ると大体一番下の子でもすぐに一番上のクラスに行ったりするんですよ。で、そしてね、そのままその最上位クラスで、ほぼトップを取るって、一番なる子も、ずっと一番取り続けるって子もいるんですよ。当然ね。だけど、そうじゃなくて、もう上がった途端に叩き落とされて、一番元のクラスに帰るって子もいるんです、実は。で、なんでこういう現象があるのかなと思って、そういう場合ね、この一番下のクラスに叩き落とされちゃった子に、インタビューすることは何度もあったんですね。で、その時に、もう一様に言うのは、ちょこっと言ったらみんなが大笑いしたとかね、笑われたとかですね。どういうふうに笑われたかどうかわからないんだけど、そもそも彼はそういうふうにすごく馬鹿にされたとか、屈辱的な気持ちになったっていうことを、言うわけですよ。で、その時もね、昔は分からなかったので、なんでそういうことが起こるのかって、ちょっと私も鈍感だったんですよ。分かんなかったんですけど、そういうことがなんで起こるかって言えば、単純に一言で言って嫉妬ですよね。だってね、一番上のクラスのいる子にしてみればね、それから2つも3つも下のクラスにいる子っていうのは、要は、バカにしてるわけでしょ？バカにしてるわけじゃないですか。だから、バカにしている存在がですね、ある日気がついてみたら自分たちの点数が良かったっていうことになるわけですよ。とね、それはありえないことでしょ。つまり嫉妬が生まれるんですよ、瞬間ね。そうすると、その嫉妬の発作にやられちゃって、それはもう表面的にはいろんな理由はつけるにせよ、結局それで、元の方がいいやっていうふうにして元のクラスに舞い戻るわけですよね。で、当然そういう現象があると勉強しなくなるし、勉強の手につかなくなりますよね、面白いことに。試験前だって言っても、全然手がつかないような状態で、当然その悪い点を取って、元のクラスに戻って、本人としてはめでたしめでたしっていうことになるんだと思うんです。昔はそういうのは、根性がないのぐらいに、気合入れてやれぐらいのことで言ってたんですけども、どうもそうでもないなと。そればっかりだと、いや、それも実は必要なんですよ。それも必要なんだけれど、どうもそればっかりでもダメだなっていうことに気づいて、この嫉妬っていうことに対してどういうふうに対応していくかっていうことが、大きなテーマとしてあるんですね。で、実はですね、ゲームをやるのも同様の理由で、ゲームでやると長時間やるとどういう現象が起こるかっていう、単純に言えば知能が下がるんですよ。要はバカになるんですね。そうすると嫉妬されないでしょ。嫉妬っていうのは、自分よりも下の人間だと思ったのは、実はすごい能力を持ってた、すごいものが持っていたっていうの時に嫉妬が起こるとするならばですよ。するならば、当然そういうものがなくなれば嫉妬って起きないわけですよ。で、嫉妬の発作でね、焼き尽くされることはなくないんですよ。そうすると楽でしょ？楽しいじゃないですか。だから、どんどんその自分の能力って、せっかくね、優れた能力を持っているのを、わざわざ自分自ら、別に手段は何でもいいんだと思うんだけど、現代はやはりこのゲームっていうのがいいんでしょうね、皆さんね。ですんで、スマホみんな持ってるからね、どんどんどんそれ使って、どんどん自分の知能を落としていくってことになるんですよ。だからね、一番大事な教えなきゃいけないことっていうのは、つまり嫉妬っていうことがどういう現象かってことですよね。で、嫉妬っていうものから、で、どうやってそれをパスしていくかっていうことですよ。で、まずね、大事なことは嫉妬が起きてるんだってことをはっきり認識しなきゃいけないですよね。それ大事です。だから、それを認識するだけで、この人は自分に対して嫉妬の発作を起こしてるんだなってことをはっきり認識するってことがまず大前提ですよね。それをはっきり分かる。それから次に、じゃあそれをどういうふうにパスしていくかってことだと思うんだけど、とりあえずまずパスできないまでも、まず、この人嫉妬を起こしてるんだなと、嫉妬の発作を起こしてるんだなっていうことです。だから発作だから、どうにもならないんですよね。 だからもう発作だから、それはもうある種無視するしかないんですよね。だからクラスでそういう、例えば最上位クラスにね、一番下のクラスから最上位クラスに行った子もね、だからそれはもう、あ、この人たちは私の優れた能力に嫉妬してるんだねってことですよね。だから嫉妬してくれて、あ、俺ってそれだけすごい能力があるんだなっていうふうに思えればいいわけですよ。わっはっはっていう感じでね。あ、俺ってこんなすごい能力があったのかっていうことですよ。それだけそういうふうにして考えられるといいんですね。で、笑われたから、もっと謙虚になら、僕はきっとどっかで高慢なとこがあったんだろうから、きっとだからそういうことはもう謙虚にならなくちゃいけない、なんてやっちゃうと、ますますね、やられちゃいますよね。嫉妬でもう叩き落とされてしまいます。いや、だって弱いもんだもんね。弱いんだけど、別に弱くしてるって言ったら別に、だって、下になるでしょ。下になってるだけだと別にその能力が逆にもあるわけだから、嫉妬は引き続き起こるわけですよ。ていうか、どんどんひどくなるよね。ということで、やはり嫉妬っていうものをどういうふうにクリアしていくかっていうことが、この辺の考えていくとヒントが出てくると思うんですよ。でね、ゲームも同様です。だからゲームやってんの、なんだお前こんなやってんだって言って、取り上げることも実は大事なんですよ。実際上それは大事です。大事なんだけれど、もう一つの観点は、やっぱりなんでそのゲームをね、永遠にやってるのかっていうこともわかるのも大事。つまりその嫉妬っていうものが、現象を起こされているんだよってことですね。つまりお友達の何々か君とか、まあ誰かわかりませんが、それは、つまりあなたに対して嫉妬を起こしているんだよってことですよね。そのことを分かるのは大事。つまり嫉妬を起こすほど高い能力を持っているんだってこと、あるいは輝かしい未来を持っているんだってことなんですよ。そのことを知るのは実はまず第一歩かなと思います。ぜひですね、この、やはり嫉妬で潰されている人があまりに多いので、うちの塾生でもそうですね。ので、ここでは話しませんが、実は嫉妬っていうのは、親も子供に対してしますしね。それから兄弟でもありますしね。別に肉親だからないとかってことではないんですよ。ここもね、実はね、嫉妬って現象を受け入れにくくする大きな理由になってるんですよ。つまり親は子供を愛するもんだっていうのがあるでしょ。でもそうじゃなくて、やはり親も人間だからし、子供の輝かしい未来を見ると、感じるとどこかでね、無意識的にでも感じてしまうと、それは嫉妬の対象になるんですね。で、嫉妬の発作を親も起こすんです。実はですね、嫉妬というものが受け入れにくいのは、一つはこういうことがあるからだし、もう一つはやはり人間ってのは謙虚に生きなきゃいけないよっていうことですね。これ決して間違ってるとは思わないんだけれども、対嫉妬ってことに関して言うと、それっていうのはものすごいマイナスになりますよね。むしろ高慢である方がいいんですよ。ただまあこの辺もね、言葉の遊びになっちゃうので、あんまり話さない方がいいかもしれないんだけれども、やはりそういうことはあります。そう、言い忘れましたが、例えば登校拒否なんかもそうですよ。学校行けなくなっちゃうとかで、なんでうちの子学校行かないのかな、行けないのかなっていう時に、特にこういう場合って叱りつけてもどうにもならないので、つまりですね、それみんな学校中の嫉妬を受けてるので、学校行けなくなっちゃうんですよ。だからそこのところを、その嫉妬をどうやってこう、なんていうかな、パスしていくかってことを教えない限りは、実はその登校拒否って治んないんですよ。ですんで、これね、もし、お父さんお母さん心配するんだったら、そこのところを教えてあげてくださいね。ぜひすごく大事です。で、こういう話するのもですね、実は嫉妬っていうのは、つまりかなり、非常にその一般的な現象なので、つまり一般的ってことは何言いたいかというと、親も子に嫉妬するんですよ。上の兄弟同士で嫉妬っていうのは、昔からいろいろあるけれども、親兄弟であるんですね。だからこそ逆にですね、その一般的なことを受け入れがたくて、つまり嫉妬という現象自体を、否定しがちなんですよね。であるがゆえにですね、その嫉妬で潰される人が実は多いんですよ。ぜひですね、この辺の、受け入れにくい方もいらっしゃるとは思うんですが、やはりこれ普遍的な現象なので、人間としてですね、普遍的な現象なので、ぜひですね、ここをうまくどうやって理解していくかってことが、実はその人のどういう人生を歩むかってことに非常に大きな影響を与えるんです。もうものすごい影響を与えるんですね。それがいいんですね。実は話しづらいんだけども、親は子供に嫉妬するわけないじゃないかっていうふうに言われちゃうとね、もう私も何も言えないんだけれど、でももうちょっと心広く持っていただいて、あるいは自分を客観視していただいて、そういうことを受け入れていただくと、広がる地平というのは実はものすごく広がってくると思うんですね。それがいいんですね。お話をいたしました。ありがとうございました。
第667回の今回は、ゲームをなぜやるか、というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。